皆様こんにちは、もちもちのさみだれです。今日もちとく始めていこうと思います。なんか紹介するのもあれなんで、早速ゲストの方ご紹介します。ラジオコケティッシュのゾマさんとヌキさんとベンさん、
はじめまして。お願いします。
お願いします。
じゃあそれぞれお一人ずつ自己紹介してください。
はい、
はい、
じゃあ
大丈夫かな、ゾマさんが大丈夫かな一人目で。
ありがとうございます。はい、どうもはじめまして、ゾマと申します。前の時にね、方言シリーズの時に、モチトークさんのともに、喋らせていただきました。ちょっと、いろいろと不安要素が多いと、噂が多いらしいですけど、なんとか、お話しさせていただきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
ヌッキーを、はい、ヌッキーの方には、
はい、ヌッキーさん、
はいはいはいはい、次は私、ヌッキーです。ラジオコケティッシュの、メンバーの一人です。前 の、 4月の、広島弁について語るっていう会で、うちのゾマ君が、モチトークさんに大変お世話になりました。
こちらこそですよ。
でお世話になったついでに、今回私もそのこちらのラジオにお邪魔して、いろんな話をしたりとか聞かせていただいたりとか楽しもうと思っております。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、最後に、
それで、同じくラジオコケティッシュのベンです。僕は実は2年前くらいまでドイツに住んでいたので、なんかちょっとこのモチトークという番組にはちょっと興味があって、最近またちょっとこうやってゲストに出させていただくということで、またちょっといくつか聞いたんですけど、僕たちの喋りって基本的にふざけてばかりで、
ごめんなさい、笑っちゃった。
すごい疑問に思ってるんですけど、真面目にモチトークさんの、あれを聞いてる、その放送を聞いてる皆様には本当ちょっと不快な思いをさせてしまうかもしれませんけど、
よろしくお願いします。もうとんでもないですよ。で、ね、ゆるーく私もやってるんで、全然好きなこと喋っていただいて大丈夫ですよ。
ありがとうございます。
はい、
わかりました。
はい、いい返事。そう、なんかラジオコケティッシュさんのポッドキャストもね、いくつか聞かせていただいて、なんか男の子たちがわちゃわちゃして楽しそうみたいな印象が一番強くて、なんかその合宿で人の目を盗んで騒いでるみたいな印象が強いんですよね、私の中で。ごめんなさい、事実じゃなければ。なんかなんか真面目なお話をされてる回もあるのかもしれないんですけど、私が聞く回はいつも結構楽しそうだなみたいな。そんな話もしちゃうんだみたいな。
真面目な回もあるかもしれないですけど、基本的にはもう本当に、
でもいいですね。皆さんは同じ広島出身の方たちなんですかね。
はい、そうですね、中学高校で一緒の学校で、
中学高校、
吹奏楽部に、所属してました。
同じ吹奏楽部。そうなんですか、皆さん吹奏楽部なんですか。
そうなんですよ。
そうなん
です。言ってなかったでしたっけ。
はい、聞いたかな。聞いたかもしれない。
言ってなかった。言ってないだろ絶対。
聞いたかもしれないけど、もう一回聞いてみました私今。
そっか、
多分ゾマは言ってなかったので
、多分多分僕ら吹奏楽部って感じないしね、そんな話しかない、あんましないし、
なんか体育会系かなと思ってましたね。確かに、その皆さん、その中高で一緒だった、部活が一緒だったメンバー、多分他にもいらっしゃると思うんですけど、なんでそのポッドキャスト始めようと思ったんですか。
僕が、始めようと言ったんですけど、なんかやっぱり今僕たち27、8ぐらいなんですけど、その年になってくると、中学高校の友達ってだんだんとやっぱりどうしても疎遠になってるじゃないですか。
そうですね。
なんかちょっとそれが寂しくて、
かわいい、理由がかわいい。
その、僕たち自身がやっぱり仲良くいつまでも喋りたいし、なんかその僕たちのさらに友達もそれを聞いて、なんかちょっと懐かしい気持ちになってくれたり、こんな つお前こんなアホなやつだったなって思い出してもらって、
はい、なんだ個人名だ
って嬉しいなって思って始めた
って。なるほど、なんかいいきっかけですねそれは。それで、うん、でも確かに私もこのポッドキャスト始めて2月から始めたんですけど、まあ毎日更新しようと思って3ヶ月ぐらい毎日更新だったんですよ。
本当すごい。
なんかもう暇だったからっていうのはあるんですけど、なのでなんか知ってる人を一通りゲストで呼んでお話聞くみたいなことをしてたので、今までそんなに連絡取ってなかったなみたいな人とか懐かしい人にも連絡して、なんかこれを機会に話を聞けるってすごいいいなって思ったんですよね、私自身も。うん、だからそういうポッドキャストの始まり方があってもなんかすごい素敵なことだなってふと思いました今。
ありがとうございます、
うん、ちなみにポッドキャスト始めてどれぐらいの期間されてるんですか皆さんで。
今どのくらい経ったっけ。
1年以上は経ったね。
1年と3ヶ月4ヶ月
かな。え、結構経ってますね。
結構経ってる
か、すごい大先輩。
いやとんでもございません。頭が上がりません私。
あれ
でもちょっとポカをして今ちょっとサミちゃんにすごく迷惑をかけて。
全然全然もう全然気にしないでください。すごい綺麗なとんでもございませんを聞いたな久しぶりにと思って。
はい。
まあまあまあ。
本当ポカだった。
全然大丈夫ですよ、気にしないでください本当に。
あ、お優しい。
もうむしろね。ちなみに広島出身。ってことで広島弁で話したりはしないんですか。
しないな。
しない。そんな。
あの、まあ、ふとした時に出てくるくらいのもんだと思いますね。
そうなんです。え、そんな感じなんですか広島弁って。
僕のあれで言うとその家族相手にしか広島弁を使うことってなくて。
あ、そうなんですね。
そうですね、学校の時とかも割とその標準語に近い言葉で喋ってた感じですね。
それはなぜなんですか。
なぜなんだろう。
なんか強制されたりしないんですよねきっと。標準語じゃないとダメとか言われたわけじゃないですよね。
いや、同じ年代に、まあ、広島弁を使ってる方がそんなにいらっしゃらないと、はい、そういう、はい、方言を使わないっていうのが、
そうなの。いや、あの、僕たちは大学は大抵違うところに行くって、はい、てか全員違うところに行ってるんですけど、
はい、
そのヌッキーが、はい、まあ、この3人の中でヌッキーだけが広島の大学に行ってるんですよ、
はい、
だから広島の大学にいたら、はい、みんな広島で結構喋ってるもんじゃない、うん、
それがね、はい、あんまりそういうことはなくて、
そう
なん。ただあの一つ覚えてるのはね、あの、はい、関西弁を、はい、使われる方は、
はい、
なんだうちの広島県の大学でも関西弁だったな、
はい、あ、そうですね、関西人はどこに行っても関西弁なかなか抜けないと思いますよ。東京でもそうでした。
そうな、本当にそうなんだなっていうのは。
そう、特に男の人は抜けないですね、
イメージ。あー、確かに、
うん、
そうだそうだ、
イメージですけど。
いや、でも確かに、でも、はい、やっぱり広島人として、
はい、
広島弁というものはやっぱ強くアイデンティティとして持っておきたいんですけど、そのゾマがですね、その、はい、実は中学高校のあたりは、
はい、
一人称がわしだ
った。かっこいい、さすがゾマさん。
それが大学に行って、
はい、
そのわしから俺に一人称を変えやがって。
ああ、どうしてですか。
その中でしかもエセ関西弁を使うようになったんですよ。
ああ、染まっちゃったんですね。
大学に行くと寝直したんじゃないですか。いや、ちょっと腹立たしいなっていうのが
あります。広島を捨てたんですか。
いや、そんなことないんですよ。で、広島ラブですよ、
はい、ラブですか。
本当かな。
疑われてますけど。
まあいいんですよ、疑われたって。まあね、いつか帰ってきますよ広島には。なんか変な話
すごい、なんかマイワールドが広いぞ、マさん。
本当そう、
まあでも広島弁も確かに今じゃもう僕も全然、
はい、
こっちや今関西に住んでますけど話さないですね。
はい、あそう
なんですかね。まあ、前回の、ね、うん、広島弁トークの時も
そうですね。全然なまってくれないなみたいな感じがありまして。
そうですね、僕自身喋ろうと思ったら喋れなくなってしまって、うん、ただまあ広島の家族に会うと、はい、あ自然と出てきてるなとは思うんですけどね。
あそ、まあ、どの地域でも起こり得ることなんでしょうけどね。方言がなかなか使う相手がいないとか使う機会が減ったみたいなね。
うん、本当に関西の方くらいですよね、うん、そのどこにしても関
西の人は、うん、強いですよね蚊が、うん、それは思います。なるほど、面白いですね。じゃあ早速なんかモチトークらしい質問もしていけたらいいかなって思ってるんですけど、皆さんはちなみに海外で生活されていた経験とかってあるんですか？
僕はないですね。
お、
はい、
ニッキーさんはない。
旅行行った経験は？
あ、旅行行った経験。
旅行に行った経験はありますよ。
おすごいどうやってたな今、ありますよ。ちなみにどちらに行かれたんですか？
僕の場合は、タイと、台湾です。
タイと台湾。お、
最初にタイに行って、
はい、
次はじゃあ台湾に行くかみたいな形でタイつながりで、
タイつながりで、はい、お
っていう名目で、
はいはい、おね、どうでした？なんで行ったんですか？それこそ
卒業旅行ですね。
ああ、なるほど、
はい、そうなんですよ。タイには卒業旅行で、
はい、私も卒業旅行タイでした。
あ、そうなんですか？
はい、そうでした、そうでした。奇遇、
またまた、
ね、はい、騙されました、ちゃんと詐欺。
あ、騙されましたよ。
お、騙されました。私も騙されました。
あ、やっぱ騙されるんですね、
タイは。ね、よかった。語弊が、ね、あるから、みんながみんなじゃないんですけど。
そうです、おっしゃる通り。
たまたまね、そういう経験がありましたよって。
はい、
なるほど。どっちが良かったですか、タイと台湾？
それまた比べることなんてできないです、僕には。とても、いや、どっちも素敵なんです
じゃあどっちがご飯美味しかったですか？
あ、台湾ですね。
あ、台湾ですか。あ、すごいあっさり比べましたね。
台も美味しいところはあって、はい、それはちょっと探すまでに、はい、お腹ちょっと壊したりとかもあったりしたんで。
あ、なるほど。もう
タイミング、まあ、いい場所を見つけたらすごく美味しいところがあったと。
お、
あ、でもやっぱり見つからなかったら辛くて
お腹壊しちゃう。あ、そうですね、辛いですよね、タイの料理ってね。
そうなんですよね。
いや、私
は台湾の方が日本人のその舌に合う料理が多いのかもしれない、
ね。はい、うん、
もしかしたらね、
うん、
も
しかしたら。私台湾、ごめんなさい、八角がダメで、あれが食べられなかった。
八角です。
結構癖強いですね。
そう、すごいすごかったですね、私には。
何にでも入ってるイメージ、
うん、何にでも匂いがしてくるっていう魔の調味料っていうイメージ。はい、じゃあベンさん、最後にどこに？
僕は行ったことがあるのは、
はい、
韓国と、
はい、
ハワイ、
ハ
ワイと、
はい、
まあ、あとドイツ、チェコ、
チェコ、
ス、
はい、
オーストリアくらいです
ね。おー、芸術の国が多いですね。
そうですね、やっぱりその僕は音楽で留学をしてまして。
あ、そうなんですか？音楽で？
はい、
はい、あ、すごい。
ファゴットという楽器を。
ファゴット、
ですけど、はい、
ちなみにファゴットってどういう、ごめんなさい、満たされちゃった。
ファゴットっていうのはその、はい、木管楽器なんですけど、
はい、
その木でできた楽器、クラリネットとかの仲間で、
はい、
それの中で結構、楽器が大きくて低い音に出る楽器です
、ね。あ、なるほど。弦楽器でいうチェロみたいなもんですね。
あ、そうです、そうです。ほとんど同じ、まあ、ほとんど同じというのもあるんですけど、
はい、立場的には
近いです。はい、そうです。
どれぐらい留学されてたんですか？
2年です
ね。あ、すごい長い間行かれてましたね。
そうですね、思ったよりも長くいました。
思ったよりも。大学とか、大学院ですか？
はい、大学に入ってます。
え、ドイツのどちらに らっしゃったんですか。
バイマールですね。
バイマール
そのフランクフルトとベルギンがあって、はい、それの真ん中ぐらい。
あー、なるほど。
それちょっと東側ですね。
あ、東側になるんですね。
はい、
なんかドイツって東と西で大きく文化が違うイメージがあるんですけど。
そうですね、あります。僕そのベルリンに1ヶ月ぐらい滞在してたことがあるんですけど、
はい、
そのベルリンって、はい、まあ、少し前まではその壁が隔てていて東と西を、うん、
はい、
やっぱりそこで全然違うっていうのがあったんですけど、
そうですね、
やっぱ今でもその東と西を感じることがあって、
はい、
そのベルリンにすごく有名なコンチェルトハウスっていう、はい、音楽ホールがあるんですけど、
はい、
そこは東側だったんです。旧東側の管轄で、
はい、
で、うん、そこに行くとそのベルリンにいる人って基本的にみんな英語をめちゃくちゃ喋れるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね。
だけどそこのホールのチケットセンターみたいなところで、はい、その英語でこの人のチケットあるかみたいなことを聞いたら、
はい、
その海外イングリッシュ、英語はなし、英語はダメだって言われちゃって、ちょっとびっくりしたっていう思い出があります。
あ、なんかすごい、私も1週間だけベルリンに滞在してたんですけど、うっかり東ベルリンにいたんですよ、
はい、
で全然英語通じなくてで英語よりもロシア語の方が通じるみたいな、その英語の代わりにロシア語を教わってた時代の人たちが多いらしくて、で西ベルリンの家族の家に行ってその話をしたら、なんか時代が違えば君は今捕虜だよって言われてマジかと思って、うん、すごい歴史を感じましたね、ベルリンでは、うん、すごいわかりますその感じ、うん、はい、ごめんなさい。なるほど。で1ヶ月いて、その後ベイマールでしたっけ、バイマールでしたっけ。
あ、そうですね、バイマールには大体2年くらい住んでました、はい、ちっちゃい町なんですけど、
はい、
そのゲーテの出身地、
はい、あ、そうなんですね。
バッハが死んだところであったり、死んだとこだったかな、バッハがとにかく強く関わっていたりとか、結構その、はい、あとはバウハウス、あの美術の学校のバウハウス
が
バイマールにあったりとか、結構その文化の街として良くて、小さい街だったんですけど割と充実してました
ね、はい、面白いですね、
はい、
なんかそのラジオコケティッシュの皆さんはその間にドイツに遊びに行かれたりはしなかったんですか。
ヌッキーが一度来てもらいました
。お、そうなんですね。
そう、あ、そうなんです、海外経験
そうなんですね。お、いいの、はい、いいの。
昔、観光目的で、
はい、
たった2週間だけなんです
けど。あ、でもいいじゃないですか、2週間。
あ、ありがとうございます。フランクフルトの、南西、西側ですね。
はい、西側。
はい。
はい、
行って、それでベン君とその連絡を取って、
はい、
ビースバーデンだったかな。
フランクフルトの隣の町にですね、
ビースバーデン。あー、なるほど。
そこで
はい、
僕たちがその日曜日にそのフランクフルトで会うことにしてたんですけど、
はい、
その日曜日はドイツはほとんど何もやってないので、
休む日ですね
、はい、なのでその一つ隣の町に行ってちょっと温泉に入ろうということ。
おー、あるんですか。
ドイツで、はい、そうなんです。ビースバーデンのバーデンっていうのがその、
はい、
お風呂のこと
な
ので、その、はい、温泉地なんですね、ビースバーデン。
へえー、
でまあ、そこに行って2人でちょっとあの混浴 の温泉に入って、すっげーテンションが上がった。
おっとおー、なるほどなんかドイツの温泉とかお風呂って裸なんですよね。水着とか着ないって聞いたことあるんですけど。
そうですね、まあ、あのそのめちゃくちゃ観光地になってるところとか多分水着を着たりとか、
はい、
その男女別になっていたりするところもあると思うんですけど、
はい、
そのビースバーデンっていうのはそこまですごいその外国の方がいっぱい来るような観光地ではないので、
はい、
その
元の方が
何もなく、はい、だからもう真っ裸で、
はい、
脱衣所も一緒だし、
異文化なんか変な話、男性だと抵抗ないかもしれないですけど、女が行くってなると嫌だな。
いや、そうですよね、うん、あ、その混浴という文化がない国 国の出身の方は絶対嫌です、
ね、うん、嫌ですね。多分ドイツの方一切気にされないって分かってても嫌だな。
そうですね、そう、気にしてるのはそこにいる僕たちのような外国人がめちゃくちゃ気にしてるだけ
で、うん、そうですよね。
あ、まあ、確かにな
んかタオル持って隠したりとかしてたら逆に変だよっていう話はたまに聞きますね。
そうですね、
うん、なるほど。なんか2人で温泉以外どっか行かれたんですか？
それが行ってないんです
よ、は
い、
え
温泉だけ
何もやってなかったから、ね、日曜日で。しかも夏休みっていうのも
あって、あ、バカンスですね。
8月ぐらいの本当に何もやってない時期に行って、
はい、
来て、でまあ、その温泉に行って、まあ、その近くでやってた広場で、
はい、
なんかそのちょっとしたお祭りみたいな感じなのをやってて、
はい、
そこで少しあのポテトとビールを飲んでみたいな、はい、そんなことをやったぐらいですね。
おお、なるほど。地ビールとか飲みました？
ビール、はい、結構飲みました。
どうです、なんか比べてみてみたいな。
いや、これはドイツにかかる方に怒られるかもしれないんですけど、
はい、
僕チェコのビールが世界一美味しい。
わあ、わかる、めっちゃわかる。
チェコのビールめちゃくちゃ美味しい。
めちゃくちゃ美味しい。いや、なんかもう、
やばいですよ。
うん、私もドイツ行って全く同じこと言ってました。いや、チェコの方がビール美味しいけどなとかって言ってた気する。
チェコ美味しいですよね、
うん。美味しい。確かにね。何が違うかって言われたらはっきり分かんないんですけど、
ね、
なんかね、美味しかったな。水が綺麗なのかな。
もう少しフレッシュな感じもしますね、ドイツのビールも。
そうですね。でもドイツって、いや、もうこれ言ったら多分ドイツ好きな方に怒られるって分かってるんですけど、美味しいものが何一つないイメージがあって、やっぱり。
いや、まあそうですね。
はい、
僕はさん、あのポテト、はい、ジャガイモすごく美味しかったな
って違う、ポテトはどこでも美味しいんです。北海道だって美味しいから。
あ、まあそうか、これは失礼しました、うん。
その2年間ドイツ住んでましたけど、
はい、
外食で一番食べたのはケバブでした。
あ、そうですよね、トルコ料理は美味しい。
もう本当に何が一番美味しいかってやっぱりケバブだなって思いますね。
そう、わかる。
僕たちのような貧乏学生が買うようなもので、
はい、
一番美味しいものって言ったらやっぱケバブだなっていうのを感じます。
ケバブとか安定して美味しいですね。
美味しいですね、どこ行っても美味しい。
本当に美味しい。困ったらトルコ料理と思ってました、ドイツで。うん、
あとはベトナム料理とかも結構いろんなところにあって
美味しい。そうなんですか、もう意外。
あとはイタリアンが結構、イタリア人って結構ドイツにいるので、どこにでもイタリアンがあって、
はい、
めちゃくちゃピッツァ食ってました。
あ、なんか一時期ドイツの首相か誰かがイタリア人観光客来すぎみたいなんで切れたっていうのがなんかニュースになってましたよね。
すごい話。
うん、近いから行きやすいんでしょうしね。
そうですね、きっと、
うん、確かに。なるほど、いい2年間ですね。楽しそう。
そうですね、楽しかったです、うん。
音楽っていう面では他のお二人、ゾマさんとヌッキーさんはなんか続けてたりするんですか？
そうですね、あ、じゃあゾマさんから話す、
はい、
譲り合い。
いや、そんな喋ることはない。
あれ？
でもあの、はい、僕はあの、はい、当時中学高校は吹奏楽の時はクライネットを吹いていたんですけども、
はい、
あの大学からは、
はい、
あの男性合唱部に所属して、
はい
はい、
あれ弦月じゃないんですか？
ああの美術部も一緒に所属したんですよ。
はい、あ、なるほど。
その美術部、弦月会っていう名前ですけど、まあ、美術部っていう、
はい、
ところに入ってたら、
はい、
なんか目の前に男性合唱部のね、
はい、
練習ホールがあったんですよ。
はい、
あ、近いじゃんと思って、
はい、
まあ徒歩10秒ぐらいなんで、まあ行くかと思って入ったんで、はい、その流れですね。
お
ー、ちょっと、まあ、めちゃ勧誘も扱ったしっていう、はい、そんなノリで入っていったら、まあ4年間ずっとやってたって形ですね。
はい、そうなん、じゃあずっと美術部じゃなかったんですね。
そうなんです。あ、まあ、美術部かつあの、はい、男性合唱部っていう。
あ、兼務みたいな。
兼務っていう形でやってたんです。 はい、
なるほど。
いえばちょっと、はい、あのこれこの話、はい、ラジオ国実施ですることが必ず絶対ないので喋、
はい、
りたいんですけど、
おー、はい、何でしょう。
せっかくそのあのサミちゃんも関西学院ですね、
はいはい、そうですね、はい、
ゾマもそうなんで、
はい、
あのこの話はするんですけど、はい、ゾマが今入った男性合唱部、
はい、
あそこに、ね、
はい、
僕あの体験入部したこと
がありまして、嘘、
そうだった、そうだった、
時効だからちょっと許してもらうと話すんですけど、その僕たちが大学1年生になった年のゴールデンウィークだったからに、
はい、
そのゾマのところに僕遊びに行ったんですよね、
はい、
ちょっと僕はあの芸術大学にいたので、
はい、
すごい小さな大学で、
はい、
もうあの学校全体に1000人ぐらいしかいないような小さい大学だったんですね、
はい、
だから感覚みたいなそのめちゃくちゃでか
い、
はい、その大学がどういうものかを知りたくて、
はい、
ちょっとゾマに案内してくれって頼んだんです、
はい、
それでゾマが男性が勝負に入ってるっていう話を聞いたもんで、
はい、
その僕もその音楽大学、あ、芸術大学の入試のためにその歌とかはちょっとやっていて、はい、
で
その体験入部しようっていうことをやって、
はい、
そうですね。
え、それってできるんだ。
そうなんですね。ゆるいですよね、本
当に。うん、ゆるい。
文学部の哲学家とか偽って、
あ、そうなんだ。
ほんま悪いやつやな、お
前は。急に関西弁？なんでそこで広島弁じゃないの？いやー、いいっすね。なんかそういうエピソード面白い。あ、そう、でも男性合唱団ってすごい有名なんですよね、感覚ね。
まあ確かに結構有名で、
うん、はい、
僕で116代目だったんですよね。
おー、はい、
歴史も長くて、
はい、
うん、だからこそやっぱり今僕は前の今の仕事とは違うんですけど、前の仕事がバーテンダーやってて、
はい、
その時には
意外
その管楽生で、だ、管楽生だったんですよってお客さんに話を言うと、
はいは
い、おー、君管楽出身なら なんか部活とかやってたのかねって言われた時に、あー、はい、男性合唱部なんですおー、君あの有名の男性合唱部か、おー、よくここね聞いてたんだよ、ぜひ歌ってくれって言われて歌ってた。
そんな年代が上の場にいたんですか？
あ、そうなんです
よ。客層がすごい。オーセン
ティックランパーで働いてたんで。
なるほど。
で、50代。
オーセンティック。
そうそう。50代ぐらいの方が多くて、神戸で働いてたんで、やっぱり
神戸、
関西学院出身の人とか、
はい、
まあ、多かったなっていう話がありまして、ね、それで、まあ、喜ばれてたんですけど、ただ逆に、美術部に入ったんですよって言っちゃうと、
はい、
ああ、そうって、結構反応が薄くて。
うん、
めちゃ
確かに元月はちょっとやばいイメージありますね、私も、うん、ちょっとね、友達いっぱいいたけどみんな変だったから、うん、それこそ梅野とかね、先輩ですよね、梅野やばいでしょ、梅野やばいでしょっていうのはあれだけど、うん、
いや梅野やばいよ、
うん、
いや
目がいってる、うん、怒られちゃう梅野に
まあ、彼女はすごい人だなと、うん、
まあ、才能豊かな人ではありますよね、梅野。
そう、うん、本当にね、まあ、先輩後輩からいろいろ慕われてはいますし、
うん、
まあ、真似されてもいるみたいな、そんな感じの人気のキャラクターです。
キャラクターですよね、梅野はキャラクターですちなみにこのポッドキャストにも2回ぐらい出てくれてます。
え、そうなんですか。
そうですよ、
ちょっと探さな
きゃ。奈良弁となんかね、テレビの AD さんやってた時のお話を聞いてますね。
なるほど、
はい、2回、
そう
そうそう、うん、ぜひぜひ。あ、ベンさんも梅野知ってるんですね。
いや全然知らないです
。え、
いや本当に
今しらっと入ってきたから知ってるのかと思っちゃった
でもなんかその大学生の当時、
はい、
ゾマが梅野言ってた記憶があります。
おー、仲良かったんだ
絶対
に
そんなこと言っちゃ
いますあれ、それぞれ皆さんが大学生の頃から仲は良かったんですね、ずっと。
あれ、
え、嘘、聞いちゃいけないこと聞いた
いや、良かったです、すごく
良
かった
定期的に会うぐらいはやっぱり、ね、広島に帰った時とかみんなでなんかご飯食べに行ったりとか、
はい、
あのお酒飲んだりとかっていうのはいろいろやってたりしましたね。
へ、はい、ちなみにベンさんはどの都道府県の大学に行かれてたんですか？
あ、僕は愛知に行きました、は
い、愛知、本当みんなバラバラですね。
そうです。
あら、でも音楽っていう共通のものがあってなんかお話ししたりできるのっていいですね。
うん、
うん、
音楽の話全然しないん
ですけど。え、しないの？ごめんなさい、適当なこと言ったのは私だわ。
しっかりしない。
同じ吹奏楽部でもベンさんだけが音大に行ってドイツ留学に行ったんですね。
あ、そうですね。専門にしたのは僕だけでした、う
ん、おー、なんか他の2人はそのベンさんの姿を見て思うところとかありました？なんか笑い声
聞こえた。あの、はい、彼はなんというかすごくなんというか人となんかつながるというか、
はい、
仲良くなるのがめちゃくちゃあの上手な人間なんで。
なんかわかりますね。うん、
うん、あの音楽っていうとやっぱりその、楽団に入るにしろフリーランスにしろ、
はい、
まあ、そのやっぱりお仕事をね、あのどんどん取っていかないと、うん、なんか大変な業界だと思うんです。
確かに。
そういう意味では、うん、すごくなんか彼なら活躍できるなだろうなっていうふうに僕は旗から。
おお、いい評価ですね。
ありがとうございます。
素敵。
で、ゾマ
は、はい、ゾマさんは？
褒めてくれるの？
ワクワク。
なんか楽しそうだなって。
無気力すぎません？でもなんだかんだゾマさんだってね、歌歌ってるし音楽系ではあるじゃないですか、大学でも。
ああ、まあそうですね。ただまあ音楽系もやってたんですけど、どっちかというとあのメインに力入れてたのはちょっと芸術系だったので、あの、まあ、芸術系というかあの美術部の方だったので、まあそっちの方がまあ僕は性に合ってたんですよね。それで、まあ、音楽っていう感じになるとどうしてもちょっと話が全然僕はできなくなってきて、
はい、
あの吹奏楽やってた頃の記憶もかなり薄くなってきてるんですよね。何吹いてたっけ。
それも忘れちゃうんですか。愛がなさすぎません。
そう、だからあんまり、ね、音楽的な話はできないという、はい。
ちなみにヌッキーさんは大学とかで音楽されてたりしてないですか？歌歌ってたとか。
吹奏楽を僕は大学に入ってます、はい、
されてたんですね。
はい、
はい、何を
です、ね、バスクラリネットっていう楽器、
バスクラリネット、
はい、はい、クラリネットっていう楽器なんですけど、
はい、
それの、バス、だから
一回り大きいみたいな、あ、
そうですね、弦楽器で例えるとチェロなんですけれども。
あら、ベンさん、あれ。
そんな楽器をあのやってまして、
あ、そうなんですね。
はい、ドイツ行った時と、はい、一個思い出があるのでちょっと話させていただくと、
はい、
あの吹奏楽やってたんですって言ってバスクラ吹けますっていう話をしたら、
はい、
あの向こうであの滞在先になる方から、
はい、
あのなんだ、ぜひ披露してよって言って、まあ、言ってもらって、
はい、
であの結構重たい楽器なんですけど、それ飛行機に積んで持って行って、
お、そうなんですね。なんか繊細なイメージがあるんですけど、楽器ってその気圧とか湿気とか。
そうですね、あの荷物庫に入れるのが怖かったんで、
はい、
なんだ、
一人分座席を取ってってことですか。
はい、わ、あの座席、上のなんかあの荷物棚あるじゃないですか、
はい、
あれに、入れるっていう。
あ、そっちに入れたんですね。
あ、座席取らなくていいんだ、バスクラって。
あ、うん、取らないで済んだよ。
ギリギリ高さ足りない気がするけどね。なんかあ、その僕のファゴットっていう楽器も結構大きい楽器なんで、
はい、
そのケースによるんですけど、
はい、
結構その持ち込める大きさ、
はい、
すごくギリギリなんですよね。バスクラの方が若干ケースは背が高いので、
はい、
アウトかなと思ってたんですけど、はい、全然いけるん
です、はい、で、あのその上に上げるのに困ってたら、
はい、
あの なんだ客室乗務員の方がいらっしゃって、
はい、
これは何ですかっていうふうにちょっと尋ねられたんですね。
はい、怖い怖い怖い。
僕英語が得意じゃなかった、
はい、
とっさにこれは楽器です、はい、インストラメントですっていうふうに出なかったんですよ、
はいはい、
インターインターああ
しどろもどろ
やべえや
つだ、うん、すごいいぶかしげな目でちょっと見られてて、
はい、
でやっと20秒くらいで、あ、インストラメントインストラメントって絞り出して、
おお、
で開きましょうかって言ったけど、ああいや大丈夫ですよって言ってもらって、ああよかった、あ、怖かった
そんなにシリアスな質問じゃなかった
確かにでもとっさには出てこないですよね、使ってないとね、
やっぱり、はい、大きいケースなんでなんか変なもの入れてるんじゃないかって思われてはしないだろうかっていうのが、
うん、
ちょっとプチパニックになったんですけど、はい、それで、はい、まあ、向こうで、
はい、
吹いたんですね、クラシックの曲とか、あとは日本 の、 そのふるさととか、は
い、おおシックな曲、
ああいう、はいはい
はい、
ああいうその、まあ、曲を吹いたらすごく歓迎してくださって、
ああ素敵なエピソード
で、すごく嬉しかったんですけど、1個やらかしをしちゃったんですね、
はい、おー何でしょう、はい、
この曲だけ、
はい、
これ吹いたら空気がちょっと凍ったって言ったら言い過ぎですけど、なんかおかしな感じになったっていうのがあって、
はい、
それが、ハイドンの弦楽四重奏曲の皇帝って曲があるんですけど、
はい、
これってドイツの国歌で使われてる曲で、
はい、
僕はドイツにお邪魔したので、そのドイツの国歌を吹いて、
はい、
そのなんかこの感謝を伝えたいですみたいなつもりで吹いたら、
はい、
やっぱりちょっとその戦争のことがあった
ので、あ、ヒットラーとかその辺の、
そうですね、あんまりこの曲を吹いた時だけはちょっと歓迎されなかった、は
いはい、うわ繊細すぎるそういうの
後からその教えてもらって知らなかったっていう風に、ありますね、
なるほど、
なんか難しいですね、
いやいやいやいや、でもわからないですよね、そういう場になってみないと、いやなんか知らなければいいみたいなことじゃないんですけど、やっぱり暮らしてみて初めて気づくものってたくさんあるでしょうし、そういう機会があって初めて触れる文化の、なんだろう、言い方あれですけど、根深さとか歴史の深さみたいなものってただの観光じゃわからないから、
うん、確かにそうですね、
難しいよなって思います、私もいろいろ旅してて、
そういう意味ではすごくなんか勉強になったというか、
逆にいい機会だったかもしれないですよね、うん、逆にね、
で、やっぱりその、はい、意外だったのは日本の曲の方が受けますね、
あ、そうなんですか、目新しいからみたいなことなんですかね、はい、さっきからベンさん笑ってるのはなんでですか
話長えな
めっちゃ用意してきたからごめん
な、あ、
いやでもその日本の曲の方が受けるっていうのは分かる気が
しますね、例えばその
ドイツ人が日本に来て君がいを吹いてくれたら、
はい、
えってなります、ね、やっぱりなんかその自分の国の音楽をやってほしいなって思うんじゃないかな、
ああ、はい、
やっぱり確かにドイツ人の、はい、まあ、ドイツの曲やってもらったら、
はい、
ああだよねみたいな感じのノリになりますよね、
うん、
確かに、うん、やっぱり はい、日本の曲を君が吹いてもまあ確かに日本語に入ったら語に従いのつもりで、
はい、
ね、吹いてくれてるけども、
うん、
でも君らしさをちょっともっと出てほしいよねみたいなところってあるちょっとなんか言い方が偉そうなおじさんみたいなな
んかたまにおじさんになりますねゾマさんってね
やっぱ
わし復活させた方がいいんじゃないですか
いや
その方がモテるかもしれません
サミちゃんだってこう言ってんだから
さ客観的意見だよ、
そうですね、まあ、たまにはね、うん、わしになってもいいかな、
そうですね、なんかわしになったタイミングがあれば教えてください
あ、教えますね、はい、
なんかまた電話しましょう
やっぱりそのアイデンティティっていうのはちゃんと主張した方が、はい、いいよっていう話なんで、やっぱりそのわしっていうのもね、
うん、そうですよ、そうですよ、
綺麗にまとめやがった、
うん、そうだって特にこのポッドキャスト海外の方も聞いてくれてるんですけど、やっぱ大阪弁に次いで人気なのってやっぱ広島弁だと思いますよ、喋る人も少ないから余計に、 なんか、まあ、仁義なき戦いのイメージが強いからだとは思うんですけど、うん、その生で聞くのは違うから、ね、
外国人ヤクザ
っていうのを知ってるんですかね、うん、大好きだから、
うん、
特に男の子はヤクザ忍者侍、
うん、
と思いますけど、
ね、ヤクザだけ現代的だ
確かに、ね、というわけでそろそろいいお時間なので、で最後になんかラジオコケティッシュの宣伝文句とかなんかあれば皆さんどうぞ。雑な振りをしたけど大丈夫かな。
ちょっとこれ前回僕失敗したんで、
はい、
じゃあ噛んでし
まったんで、はい、あ他のメンバーに託した、
ベンかヌッキーにお願いしたいなと思
います。
はい、
俺ゾマにやってほしいな。
おや揉めてます。
いやちょっとどうかな、ベン君やりたいだろう。
すごい親父らしい。
第150回をもうすぐ僕らの番組は迎えるんですけど、
はい、記念すべき、
はい、記念すべき第150回がゾマが落語をやってくれる、
はい、おー新鮮。え、カミカミじゃないですか、大丈夫ですか。
いや、ひどいんですけど
ひどい、
本当なんかあの何も考えたくないなとか、そのシリアスなこと何も考えたくないなみたいな時聞いてもらえると嬉しい
な。そう
なるほど。じゃあちょっと憂鬱な月曜の朝とかにね。
そう、月曜日と木曜日に更新して
る。なるほど、わかりました。聞きます、
まあ、はい、
はい、
まあ、なかなかしょうもない落語なんで。落語って言っていいのかと。落語じゃない
んだ。でも頑張ったんでしょ、ゾマさん。
まあ、それはもう頑張って原稿を考えて、こうして喋ろうかなと。
創作落語。
大阪かな。
創作
なん、じゃあ盗作ではなく、
盗作って言ってない、創作。
あ、創作か。
創作
ではありません、創作ではありません。
お
ー、まあでもいろいろ、まあいろんなネタを込めたりとか、なんだろうな、はい、まあ結構下品な、しょうもない下品な話みたいな感じになってます。
なんか男子中学生の日常みたいな感じなのかな。
ああ
否定してくれない。
そんなに気張らず聞いてもらったらなという
話な
ので
、はい、なるほど。
IQ がすごく低いな。
そうですね、
まあ、なんかそれもねゾマさんの味かもしれないですね。
ああ、そうなんですか、
まあ、わかんないけど聞いてないから。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、
はい、
というわけで皆さんぜひあのラジオコケティッシュの方も聞いていただいて、でまたモテトークに戻ってきていただければいいかなと思います。はい、じゃあいい感じなので締めますね。でモテトークでは皆様からのご意見ご感想、このゲストさんにもう一度出てほしい、この方とお話ししてくださいというリクエストも募集中です。メインはインスタグラムでフランス語と日本語の紹介をしておりまして、細々とツイッターと TikTok もやっております。もしよろしければそちらもご覧いただけると嬉しいです。では本日もありがとうございました。良き一日をお過ごしください。はい、さよなら。
ありがとうございました。一日以上。
はい。